本日お読みする聖書箇所は使徒の働き18章の18節から22節になります。新改訳聖書2017年版新約聖書272ページです。使徒の働き18章の18節から22節新約聖書272ページになります。それではお読みいたします。パウロはなおしばらく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて船で出発した。プリスキラとアキラも同行した。パウロは誓願を立てていたのでケンクレアで髪を剃った。彼らがエペソに着くとパウロは二人を残し自分だけ街道に入ってユダヤ人と論じ合った。人々はもっと長くとどまるように頼んだがパウロは聞き入れず、神の御心ならまたあなた方のところに戻ってきますと言って別れを告げエペソから船出した。それからカイサリアに上陸してエルサレムに登り教会に挨拶してからアンティオキアに下っていった。ただいまお読みした箇所より本日は神の御心に従ってという題で鈴木智手牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日も寒い日ですけれども私たちこの礼拝に集うことができていますことを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。いつも変わらない思って私たちを守り導いてくださいます主なる神様、あなたの名前を心から賛美いたします。冷たい雨の降る朝ですけれども今日も私たち一人一人をこの礼拝の場に集わせてくださり感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。どうか私たちがそれぞれに抱えている悩みや心配事を今あなたの御前に下ろしてこの時あなたの御声だけに聞くことができますように助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねして尊きイエスキリストの名でお祈りいたします。アーメン。コリントの町で主イエスはパウロに幻でお語りになり、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのであなたを襲って危害を加える者はいない、この町には私の民がたくさんいるのだからと励まされました。それでパウロはこの町に1年半もの間とどまり、腰を据えて人々の間で神の言葉を教え続け、多くの人々が信仰に導かれたのでした。ところが敵対するユダヤ人たちは一丸となってパウロを捕らえ、ローマのアカイア州総督であるガリオのもとに引いていったのでした。そしてこの人は律法に反するやり方で神を拝むよう人々をそそのかしていますと言って、パウロの説いている教えはローマの法律で公認宗教として認められている正当なユダヤ教とは異なるので、ローマ帝国中での伝道活動を禁じてほしいと総督に求めたのでした。しかしガリオはそのようなユダヤ教内部の問題には自分は関与しないと言って訴えを退け、彼らユダヤ人たちを法廷から追い払い、パウロは釈放されたのでした。ローマ帝国内で有力な地位と影響力を持つガリオが下した判決はローマ帝国中の判例となって、この先十数年余りにわたってキリスト教はローマ法で禁じられることなく宣教ができるようにされたのです。ここには歴史を支配しておられる神の介入がありました。 災い転じて福となすということわざがありますけれども、パウロは訴えられたことがかえって伝道に有利に働くというそのような結果を得たのでした。神はこの世の権力者をも用いてご自身の御業を進められるのです。神の御業には超自然的な御業だけでなく、人物を用いてなされる御業もあるのだということ、そして主はご自身の約束を信じて従う者に御業を表してくださるということを確認してまいりました。今日はその続きです。今日の場面にはパウロたちが第2回伝道旅行を終えてシリアのアンティオキア教会に帰還するまでの経過が述べられています。18節、パウロはなおしばらく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて船で出発した。プリスキラとアキラも同行した。パウロは誓願を立てていたのでケンクレアで髪を剃った。ガリオによってキリスト教伝道にとって有利な採決を得たパウロは、なおしばらくコリントに滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアのアンティオキアに向かって出発しました。お配りしました地図をご覧いただければと思いますけれども、この第二伝道旅行の終わりに、パウロは、港町のコリントからケンクレアまで行って、そこから船に乗ってエペソに到着し、その後カイサレエルサレムに向かったということが地図で確認できると思います。18節にはパウロが港町のケンクレアで髪の毛を剃って誓願の期間を終えたことが述べられています。誓願とは民数記の6章に教えられていますナジル人の誓願のことです。ナジル人とは神に清め分かたれた人という意味があります。旧約聖書の詩式に登場するサムソンや新約聖書に登場するバプテスマのヨハネは生まれながらのナジル人として一生涯を主に捧げました。イスラエルの民は何か特別な感謝や祝福を受けたとき、自分をナジル人として主の前に捧げ、誓願の期間中、ブドウ酒や肉食を断ち、髪を伸ばしたままにして、その期間が満ちたとき、髪を剃るということが定められていました。この誓願を立てる者は、過去の出来事の感謝や将来の祝福のために、一定期間自分を清別して神に捧げ、その清めの期間を得るときには、髪の毛を剃り、それを神殿で動物の犠牲や穀物の捧げ物と一緒に燃やして主に捧げるように定められていたのです。ここでの誓願の内容はコリントでの伝道に関する献身や感謝であったと思われます。おそらくパウロは黙っていてはいけない、語り続けなさいと主が励ましてくださったその時からですね、この誓願を立てていたのではないかと私は推測しています。パウロはこのユダヤ教の誓願の儀式に従って神への感謝と献身を表しました。そしてガリオの法廷で主の確かな守りがあったことなど、これまでどんな危険や困難の中でも主が共にいてくださり、主のご支配の中で守られ導かれてきたことを感謝して髪の毛を剃ったのです。19節から21節、彼らがエペソに着くとパウロは2人を残し自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じ合った。人々はもっと長くとどまるように頼んだが、パウロは聞き入れず、神の御心ならまたあなた方のところに戻ってきますと言って別れを告げ、エペソから船でした。ケンクレアを出た後、パウロたちを乗せた船はエペソに寄りました。アジア州の首都であるエペソの町には当時多くのユダヤ人たちが暮らしていたそうです。パウロは一人街道に入っていって人々と論じ合いました。するとユダヤ人たちから好意的に迎えられ、もっと長くとどまってほしいと頼まれました。エペソの町はパウロがこの旅の初めから訪れたいと願っていた アジア州の中心地であり、しかもこんなに人々が歓迎してくれているのですから、パウロにしてもとどまって伝道したいという思いもあったことでしょう。これまで行く先々でユダヤ人たちから迫害にあったパウロですから、ユダヤ人たちから歓迎されるということを覚えて、もっととどまって伝道したいという思いもあったのではないかと思います。けれどもパウロはエペソの人々の願いを聞き入れず、神の御心ならまたあなた方のところに戻ってきますと言って別れを告げ、アキラとプリスキラの二人を残して船出したのです。今自分がエペソに残ることは神の御心ではない、でも神の御心ならば、神がそう望まれるなら私は戻ってくるでしょう。パウロはそのように告げて去っていったのです。パウロが神の御心として急いでエルサレムへ行かないといけないと考えていたのは、これまでの異邦人伝道の結果をユダヤ人キリスト者が中心のエルサレム教会の仲間たちに伝え、教会同士の一致と交わりを深めようとしたためであったようです。もしかしたら貧しい生徒たちに献金を届けたり、バルナバやマルコとの和解ということも望んでいたかもしれません。ここではエペソを急いで去った理由は省かれて、パウロが神の御心に従ったということに強調が置かれています。どんな理由があれ、とにかくパウロは一旦エペソを離れることを示され、それに従ったのでした。この2回目の伝道旅行の中でパウロはアジアで宣教することを聖霊によって妨げられるということがあり、自分の思い描いていた計画が神の御心と同じとは限らないということを体験させられてきました。つまり宣教は人の計画によって進めるものではなく、神が自分たちの思いを超えて導いてくださるものであることをパウロは深く知らされていたのです。神の御心ならというこのパウロの言葉には、常に神の御心を求めて歩もうとするパウロの姿勢が現れています。神の御心とは神のご意志のこと、神が望まれなさろうとしていることです。私たちは神の御心のすべてを知ることはできません。神の身思いや神がなさることは私たちの思いをはるかに超えています。それゆえ私たちにとって不本意なこともあります。思うようにことが進まないこと、落胆したり途方に暮れ心が折れてしまったりすることもあります。しかしそれでも神の御心は私たちをご自身の永遠の愛に預からせることであるということに変わりはありません。神の御心はイエス・キリストの救いの御業を通して人々が神の子供とされ、神の永遠の愛に結ばれ、互いに愛し合い助け合って生きることにあるのです。そしてこのご自身の御心を行うために、神は私たち一人一人をも用いてくださるのです。私たちは人生の中で判断を誤ることや失敗することもあります。神から与えられた自由意志を神の望まれないことに使ってしまうこともあります。しかし私たちの過ちも弱さも何もかもご存知の神は、ご自分の御心、良いご計画のためにそれらをも用いることのできる、すべてを益としてくださるお方です。私たちがその神に弱さも不安も苦しみも悲しみもすべてを委ねて、神の守りと導きを信頼して歩むとき、神は私たちの人生にご自身の愛の御業を表してくださるのです。今日の中心聖句にはルカの福音書の22章42節を選びました。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。これは主イエスが逮捕され十字架にかけられる直前に、オリーブ山ゲッセマネの園で父なる神に祈られた祈りです。このゲッセマネの祈りは私たちが神の御心に従って生きるための模範です。 イエスはご自身の苦しみ、辛さを父なる神に訴えた上で、しかし私の願いではなく、あなたの御心の通りにしてくださいと祈られ、ご自分を父なる神の御手に委ねられました。そのようにして、主イエスは父なる神の御心に従い抜いて、ご自身において神の救いの御業を実現してくださいました。パウロの御心ならという姿勢は、この主イエスの父なる神に対する全く信頼に倣い、主イエスの御業に従う姿であったと言えるでしょう。私たちにとって自分の思いを捨て去って神の御心に従うことは難しいことです。だからこそ私たちはゲッセマネの祈りを祈られ、父なる神の御心に従う苦しさを誰よりも知ってくださっている主イエスが私たちと共にいてくださるということを深く覚えたいと思うのです。私たちも神が私たちに最善の御業を成してくださることを知って、そのことは必ず成し遂げられると心から信じて、自分の歩みを神に委ねるなら、私たちは自分の望むことや目的のためではなく、神が望まれること、神の御心がなされることを求めて生きることへと導かれていきます。それは日々の祈りの生活の中で一歩一歩導かれていくものであると思います。主イエスが御心が天になるごとく地にもなさせたまえと日々祈るように私たちに教えておられるように、天において神のご意志が完全に表されているように、この地上、私たちの家庭や社会においても御心が行われますようにと日々祈ることが私たちに求められています。私たちが抱えている悩みや苦しみ、弱さや悲しみのすべてを神に打ち分けて、すべてを明け渡し委ねて祈るとき、神は永遠の祝福を持って私たちに臨んでくださり、ご自分の御業を表してくださいます。神が御子をも与えてくださるほどに、私を愛してくださっている事実に目を留めて、神の導きを信頼し、毎日小さなことでよいので神に委ねて御心に従う歩みを捧げてまいりたいと思うのです。たとえ今置かれている状況が望ましいものでなかったとしても、神の御心がどこにあるのかわからなかったとしても、私たちは神の偉大なご計画の中に、愛のご支配の中に生かされていることを覚えて、希望を持って歩み続けたいと思います。私たちはパウロのように神を心から信頼し、日々御言葉に聞き祈り、何が神に喜ばれることなのか吟味しながら、主イエスを見つめて神の御心に喜んで従うものでありたいと思います。22節、それからカイザリアに上陸してエルサレムに登り、教会に挨拶してからアンティオキアに下っていった。港町のカイザリアに上陸した後、向かったのはエルサレムでした。パウロに同行したシラスはエルサレム教会の出身でありましたから、仲間たちへの詳しい報告がなされたことでしょう。神が海を越えたヨーロッパにまで自分たちを使わされ、その地の各地に教会が誕生したことを報告し、そして世界中に福音を届けるようにキリスト教会全体を主が導かれているという、そのことを分かち合ったことでしょう。教会の宣教の働きにおいて、神が導かれている御業とご計画を分かち合うということがとても大切です。教会の宣教の働きにおいて神が導かれている御業とご計画を分かち合うということがとても大切です。多くの宣教師がデプテーションといって教会を回って宣教の報告をし、取り組みを紹介すること、そして神が導いておられる働きを分かち合うことを大切にしておられますが、パウロは歴史上最初の宣教チームとして神のご計画、神の御心を分かち合うことの大切さを示してくれています。そして自分たちを送り出したシリアのアンティオキア教会にも下っていって、神が自分たちを通して行われた御業を分かち合い、 神の御心を分かち合いました。神の御心、それは世界中の人たちが福音を聞いてイエスを救い主として信じ、神を愛し人を愛するようになることです。神の御心、それは世界中の人たちが福音を聞いてイエスを救い主として信じ、神を愛し人を愛するようになることです。そして永遠の愛に結ばれ本当の命に預かり、平安と慰めを受け取って感謝と喜びを持って生きることです。私たちは苦しみの中で自分に対する神の導きを見失ってしまい、神の御心はどこにあるのかと心を迷いやすいものでありますが、そのような時こそゲッセマネの祈りを祈られた主イエスが私たちと共にいてくださることを覚えて、そして御子をも与えてくださって救いを成し遂げてくださった神の偉大なご計画と計り知れない愛の中に生かされていることを信じ続けたいと思います。パウロは自分の願うところや人々の願うところによってではなく、常に神の御心を求めて歩みました。神の御心にこそ私たちにとって最善があり、私たちの思いを超えた祝福があるのです。私たちもパウロのようにいつも神の計画を求めて祈り、心から主に従って歩むものでありたいと願います。そして主イエスが私たちに教えてくださいましたように、御心が天で行われるように地でも行われますようにと、日々主に喜ばれる歩みを捧げていきたいと思います。お祈りいたしましょう。主なる神様、御言葉を感謝いたします。あなたがパウロたちの宣教の働きを通して世界中に福音を届けてくださったことを感謝いたします。どこにいてもどんな時もあなたが私たちと共にいてくださり、最善の御業を成してくださることを覚えて感謝いたします。そしてあなたが御子イエスを与えてくださるほどに私たちを愛してくださっていますことを覚えて感謝いたします。御子イエスは私たちの苦しみ、悩み、悲しみを担い、罪も死も代わりに引き受けてくださいました。そして復活されてご自身の持っておられる永遠の命、父なる神であるあなたとの親しい交わりに私たちを預からせてくださいました。その救いの御業を成し遂げてくださったあなたを崇めます。どうかいつも共にいてくださる主イエスを見つめて歩み続けることができますように、私たちを助け導いていてください。そして主イエスが私たちに教えてくださいましたように、御心が天で行われるように地でも行われますようにと、日々あなたに祈り、あなたに喜ばれる歩みを捧げていく私たちとならせてください。救い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌301番我が行く道いついかに、これを賛美しましょう。